やあ、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
いやあ、先週はね、本当にごめんなさいね。
え？
先週さ、ラジオ始めるつもりがさ、
うん。
結局家に帰ってこれなくてさ、
うん。
いやあね、本当はね、家に帰ってくるつもりだったんですよ。
うん。
でもまあ、覚悟がしかじかでですね。
うんうん。
ちょっと、もうね、ほんと、帰ってこれなくなっちゃ
ったんですよ。何時くらいに帰ってきたんですか？
終電？
わー。
終電。
うん。そんな時間まで何をやっていたのかが気になりますね。
まあ、いわゆる、お仕事でのあれですよ。なんとなくわかる？あれがこれで、あれがこれでこれなって、みたいな感じのですね。
お
まあ、そんなことをやってたわけですよ。
お
まあ、忙しいことはいいことだと思いますよね。
そうですね。
アリスさん。
なんだい？
今日はさ、なんかいつもより元気なような気がするんだけど、俺の気のせいか？
気のせいだよ。
いや、どれぐらい元気かというとですね。
うん。
いつもならちょうどいいところだったりするんだが、今日は、赤いメーターを振り切れてたりしてるんですよ。
あ、ほんと？
ほんと。
が、ごめんね。ちょっとマイクに近かったね。
いやー、いつもより元気なのかなって思ったりしてさ。
このぐらいでどうだ？
お、完璧だ。It's perfect.
おう。
しかしね、そういうこと、そういうのは本番前にやっとけって話ですよね、ほんと。
さっきやったんだけどね、おかしいな。
おかしいな。まあ、やはりアリスさんは本番が始まるとテンションが上がるからじゃないですか？
そうかもしれませんね。
ですよね。
うん。
素晴らしいことだと思いますよ。
今ね。
おう、なんだい？
始まるまでね。
うん。
眠気を覚ますためにひなあられを食べてたの。
ほうほうほうほうほう。
ひなあられってもう、世間じゃ売られてないじゃない。
そう。え？ひなあられでしょ？
そうだよ。
いや、普通に売ってるんじゃないですか？
なんで？
え？いや、普通に売ってるんじゃないですか？
売ってないよ。
そう。
だってもうひな様はとうに昔だもん。
いや、でも、ひなあられになるものって、年がら年中買えないですか？あ、そういう、なんだろう、おひな様というか、3月3日が過ぎてから、過ぎたから売ってないって意味での売ってないって意味なのかな？
うん。
ああ、まあ確かに
3月3日を過ぎると、
はいはいはい。
安売りして、
うん、
はいはい、安いですよ、買っちゃってくださいってみんな放出するんだけど、
まあ、
それが終わるともう手に入らないのね。
なるほどね。まあ、いわゆるクリスマスが終わった後のクリスマスケーキみたいなもんですかね。
そうなんだよ。だけど僕はひなあられが好きなの。
なるほど。
だからちょっと買いだめするんだけど、
うん、
ラストワンなんだよ。
ラストワンひなあられ。
もうどうしたらいいと思う？
さあ、ちなみにさ、ひなあられってさ、うん、関西と関東で種類が違うらしいですよ。
え、どういうこと？
関東と関西でひなあられ全然違うみたいです。はい。
何が違うの？お米をポンポンってやって砂糖つけたんじゃないの？
違いますよ。関西のひなあられは。関西のひな
あられ。何で作られてんの？
いや、関西のひなあられはですね、
うん、
今ですね、ちょっとた、画像、出てきた、画像を拾ったんで、これ見てください、うん、はい。ユーストリームの方に、画像をアップしてるんですが、
ちょっと、見ます。
はい。まあ、向かって右側が、関東のひなあられ、で、左側が、関西のひなあられ。
2秒後に、スキップして、おー、おー
右側、アリスさんが言うひなあられって右側ですよね。
右側です。
で、私らが、知ってるひなあられは左側なんですよ。
あのね。
はいはい。
その大きさのが、
はい。
ポツポツ入ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。なんか当たりみたいに入ってるんですよ。
はいはいはいはいはい。
でもこの、なんか醤油味っぽいのは醤油味ですか？
まあ、醤油味というか、辛い、どっちかって言ったらそっちの味かな。
でもこんなでっかいのが全部？
そうそうそうそう。言ったら、お餅をさ、
うん。
カラッと揚げたみたいな感じの。
揚げ餅じゃないですか。
そうそうそう。で、関西っていうか、まあ、私の方ではその右のお米をポンポンってやったやつは、ポンポン菓子って言われて別のお菓子になってるんですよ。うん、
ポンポン菓子もある。ポンポン菓子は年がら年中あるけど、
はい。
この砂糖をまとった、
あ、ポンポン菓子に砂糖をまと、砂糖がまとわれてるわけですね。
そうそうそう。これが、ひなあられで、
はい。
うん。これは、お正月じゃなくて、おひな様の時期しか食べれないんですよ。
はぁー、関西だとそれ存在しないですね。
しないんだ！
しないね。
うわー、僕関西じゃ生きてけない。
マジでか。
マジでだよ、やばいよ。
はぁー。
ないんだ！
ないですね。
その逆に言うとこっち左のこのでっかいのもないもんね、こっち。
そうですよね。
うん。
そう、ひなあられはね、
うん、
関西、じゃ関東だと甘いっていう、ひなあられって甘い、辛い、どっちって言ったら甘いじゃないですか。うん、関東だ、うん、関西だとひなあられはしょっぱいというか辛い系なんですよね。
辛い系。うん。今 IRC の方では関西にはチョコレートが入ってるんですよって。
入ってるわけねえだろ。
なんで、なんで僕信じるのに今。
そんなものもあるんかもしれませんけどね。どこかに探せば。
本
当？探せば出てくる可能性はありますよ。
おー。あ、でもね。
はい。
チョコレートって言えば、うちは豆まきが、子供の頃やった豆まきが、
はい。
大豆の他にもチョコレートとか、飴とかをいっぱい巻いたよ。
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。
うん。
だから、なんて言ったらいいんでしょう。関西、関東のひなあられは本当にポンポン菓子にお菓子とかをまぶしてる。じゃあ砂糖をまぶしてる。まぶしてるというか砂糖でコーティングしてあるみたいな感じですね。
うんうんうん、わかるわかる。
で、関西
の。あのさ、
はい。
ちょっと見人参っぽいような袋に入って、
うん。
駄菓子屋さんで売られてたんじゃない？
あー。で、関西のひなあられは、醤油味、塩味なの、餅からできてるんですよね。いわゆるあられです。
おー。
ガチのひなあられ。
それ普通のあられよ。
あられなんですよ、ひなあられ。
ひなあられ違う。
あー。でもこれもなんかルーツが違うらしいですね。ひなあられのルーツ自体が。
なんか違いすぎるよね。オビラとメビラの位置も違うしね。なんで逆なのかわかんないんだけど。
はいはいはいはいはい。
でもひなあられがそんなに違うと思わなかった。
あ
ー。すごいショックだ。
まあなんかどっちがそのあれですね、元祖になるんかとかそのあたり微妙でしょうけどね。うん。
うん。わー、なんかショックだ。関西のひなあられはそんなにしょっぱいのか。
なんかあれですね、どっちかって言ったら関東風に関してはもうお菓子としてのひなあられでしょうし、
うん、
関西風にしてはなんか酒の妻としてなんか発展したんじゃないかなとかって思ったりしますけどね。
わー、うん、ちょっと今ウィキペディアを開いちゃいましたよ。
はいはいはいはい、はい。
まあ、名古屋県のひなあられは、
うん、
円柱形のものと丸いものがあり、甘い味付けがされている。わ、すごいすごい。これ、名古屋のひなあられすごいよね、ね。
名古屋のひなあられですか？
うん。ちょっとこれ検索してみてよ、名古屋のひなあられを。
ウィキペディアを。あ、なんだこのビーンズみたいなのは。
関西では一般的な塩または醤油味のあられを丸い形状にして作っている。
はい、普通のあられです。
この一番上のがお砂糖のつけられた。
砂糖のつけられた甘い、
ね、白色は雪、緑は木々の芽、桃色は生命を表したこの三色の。
で、この丸っこいやつも、あれですね、
入ってる。
ひなあられじゃなくて甘いんですよね、丸いやつも。
そう。
だから。
これは、だから、いわゆる関西の丸っこいやつを、やっぱり砂糖でコーティングしたよ。うん、
だから関西のはもう単純に、もうあられお菓子ですね、普通の。
寂しいね。
そうなのか？
でも、この名古屋のひなあられ食べてみたい。
名古屋のひなあられはちょっと食べてみたいですね。
これどうなんだろう、うまい棒みたいな感じかな。
どうなんだろう。
パフみたいな。
パフって感じですかね。 はい、というわけでですね、随分と、ひなられトークが、盛り上がってきましたが、はい。
今すごいまだショック受けてる。
まあ、まだショック受けてもいいんですけど、
うん、
私がショック今受けたのはですね、
はい。
まだオープニングコールしかしてないって、オープニングコールすらしてないっていう状態です。
お
う。とりあえず、レイヴンズナイト、308回放送、始まるよ。皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時でオンライン、主にノドスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する前座が長いラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、レイヴンズナイト第308回放送始まりましたよ。やっほー、ひゃらっほーい。や
っ
ほー。308。308ですよ。しかし相変わらず、その、なんて言ったらいいんでしょう。いつも通りというか、マイペースというかですね。
うん。
まあこんなラジオも、たまにはいいんじゃないかな、とかって。HR とアリスのフリートークラディオなんかも面白いかもしれませんよ。
おー、そうですね。フリートークはいいですよ。
まあでもフリートークってさ、
うん。
正直、なんかすごくね、技術いるよね。
え、なんで？
いやー、そのフリートークでさ、あの場をつなげられるって言ってたら、うん、結構さ、
うん、
普通の人はなかなかできないですよ。
あー、まあそうですね。
そう、なんかひなあられの話題で10分持たすとかって言ったら相当難しいと思いますよ、なんとなく。
いや、ショックだ、まだ受けてんだからショック。
ええー、マジでですか？
うん。僕の知ってるひなあられはこうじゃないみたいな。
ああ、でも、その、なんだろう、関西と関東で味というか物が違うような商品って結構いっぱいあるような気がするんですよね。
でもさ、
はい。
関西と名古屋がそんなに違うと思わなかったよ。
そう、名古屋はあれ別格でしょ。
なんで？
いや、あのひなあられをしてるところって名古屋ぐらいしかないんじゃないですか？
おー。名古屋特製。
あとは、それですね、何でしたっけ。海を渡ると違うことがよくありますよね。
うんうんうん。
その同じ関西同士でも四国と、本土の関西では中身が、物が違ったりすることも多いですからね。
おー。
まあ、よく言われるのがお雑煮とかですかね、正月に食べるお雑煮。
うん。
お雑煮なんかも、いわゆる、何でしたっけ。お吸い物ベースなもの、お雑煮もあれば。
うん。
味噌汁ベースのお雑煮もありますよね。
うんうんうんうんうん。味か。
で、その味噌汁、言ったらまあ、お雑煮が、透明か、味噌汁の、濁ってるか。
うん。
アリスさんどっち？アリスさんの方は。
うちは、まあ、醤油ベースなんですよ。
はいはいはいはいはい。
きーたんぽだから。
あ、そっか。
で、うん、お餅はね、普通に焼いて食べるから、お雑煮にはならないな。
なるほどね。
うん、お雑煮にするときもあるけど、僕は食べない。
私の地元、香川県では、お雑煮に関しては、私は好きじゃないんですけど、うん、味噌汁ベースの、お汁の中に、あんこ餅入れるんです。
うん、お
ー。あんこ餅入れるんです。
うん。
私は嫌いです。
あんこ餅？
あんこ餅をお雑煮の中に入れて食べるのは私は嫌いです。
あ、おう。なんか、よく蕎麦の中に饅頭を入れて食べるとこあるよな。
何それ？
うん、本当だよ。
初耳。蕎麦の中に饅頭。
うん、蕎麦で、蕎麦、饅頭。どこだっけ？なんか、ポコーンって中に蕎麦饅頭じゃなくて、
蕎麦饅頭、蕎麦の中に饅頭を入れるんですか？
うん。
いやー、それは私初耳ですね。蕎麦の中に饅頭を入れるとな。
うん。
いや、そんな話は私聞いたことないですね。
なんか話したような気がするんだけどな。
マジで？ お蕎麦に饅頭。
お蕎麦かラーメンかわかんないけど。
はいはいはいはいはい。
ね、麺に饅頭をこう入れて、あんこの甘さと、あの、麺とかつゆのしょっぱさに、こう、堪能するみたいな。
いや、そもそも私ね、辛いものの中に甘い、辛いものの中に甘いものを入れるってこと自体あんま好きじゃないんですよ。はい。まあね、こう、なんて言ったらいいんでしょう。その、だから砂糖醤油とかさ、
うん。
砂糖醤油とか納得できないんですよ。
おう。
よくお餅に砂糖醤油つけるってパターンあるじゃないですか。
うんうん。
あれなんかもうね。
みたらし団子ダメなの？
まあ、そのね、タレがね、
うん、
そのタレとして完成してたらそれはそれで別に OK なんです。
じゃあみたらしは OK なのね。
まあね。
だけど醤油と砂糖を混ぜて食べるのがダメなのね。
その、いわゆるグラデーションの部分があるじゃないですか。
うん。
だから、甘い箇所と辛い箇所が、別々に来るのが嫌いなんです。
嫌なんだ。
うん。
そんなこと言ったら僕、マヨいろんなものに混ぜてるからな。
まあ、マヨはマヨだけ、マヨは、周りの全ての味を殺してすぐ買ってしまうじゃないですか。
勝つかな。
まあ、そんなわけでですね。
うん。
なんだろう。甘いものと辛いものがこう、同時に、くるのが、
うん。
だってみたらし団子のタレはもうあれでタレとして完成してるじゃないですか。
うん。
まあ、でもどっちかって言ったら辛い系のタレじゃないですか。総合的に、うん、ね。でもアリスさんよく考えてみてください。
なんだい？
なんだろう。塩辛いさ、
うん、
おにぎりを食べてるときにさ。
うん、
甘いケーキ同時に食える？
わかんない。
左手に、左手におにぎり。
うん。
塩辛ベース。
うん。
右手にシュークリーム。
うん。
一緒に食べれる？
それはちょっと別々で食べたいかもしれない。
でしょでしょでしょでしょ、
うん、
左手にその醤油せんべい。
うん。
まあ、右手にシュークリーム。
醤油せんべいにザラメは？
ザラメ、なんか、甘い白いのがついてるやつですね。
白いのっていうか、お砂糖がついてるんですよ。
そうそうそう。俺、あれもあんま好きじゃないっすね。
ダメなんだ。
そう、どっちかな、醤油せんべいベースのみで食いたいんですね。白いお砂糖を全部そぎ落としたくなります。
おー。
はい、まあそんな感じでですね、もう始まってるんですけど、本日のお題を、紹介したいと思います。今まで喋ってきた内容は全く関係ございません。はい、レイブンズナイト、本日のお題はですね、理想の〇〇、現実の〇〇という感じで、合ってますか？確か。
うむ。
はい、理想の、レイヴンズナイトはですね、
はい、
トークもはじめ様々な、何でしたっけ、動画で の動きもあって激しい、うん、ラジオ番組、
激しい
動きのあるラジオ番組。
おー、動きか。
現実のレイヴンズナイトは、動画で配信してるにもかかわらずほぼ静止画です。しまった。
しょうがないよ。
背景を変えるのを忘れてたな。
しょうがないよ。
背景をサウンドオンリーにしてですね。いいやつさ。はい、サウンドオンリー。いやでもね、アリスさん。
はい。
まあ、今日はそれじゃいかないと思いまして。
うん。
まあ、新しく実装された、しっぷりビルド？
うん。
略してしっぷり？
しっぷり。
はい、しっぷりに、ついてですね、ちょっと新たに検証してみたい、事項が出てきましたので、それをですね、うん、合わせてちょっと検証しようかなって思ってるんです。
うん。
はい。というのもですね、しっぷりビルドの前にそのお題に関してさっき言っとこうか。理想の現実、〇〇の現実ということでですね、理想と現実っていうのはやっぱ異なるものだと思うんですよね。
うん、
で、まあ、その、ラジオ、このラジオを聞いてる方がですね、思いつく理想の何々、現実の何々っていうのをですね、ちょっと投稿してもらいたいなって思いまして、
うん、
はい、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらの本日のお題のスレッドに書き込んでいただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。ぜひぜひ、ふるって書き込みください。ちなみに、レイブンズナイトの掲示板に関しました、すごく訓練されたですね、リスナーさんが、すごい長文を書いてることもございますが、別に、一言二言、むしろ二行、一行、三行でも OK でございます。うん、初めて聞いてる方もですね、ぜひぜひ投稿してください。まあ、放送の内容にですね、ふさわしくない内容以外に関しましては、基本的には全読みできると思いますので、ぜひぜひ、
勇気を出して書くんだ。
この放送を聞いてるあなた、理想の〇〇、現実の〇〇、理想の彼女、現実の彼女、そんなのを紹介して見ていただくのもありかもしれませんね。まあでも彼女がいる時点でリア充爆死、あ、はい、まあ、そんな感じで行ってみたいと思います。はい、まあね、そう、シップリビルド実装されたんですよ。
うん、
そのお船をですね、
うん、
なんかとことんまで強化できる仕様話だったんですが、
うん、
そのとことんまで自分のさ、理想の船をとことんまで強化できるって聞いたらさ、
うん、
そのもう今だと乗られてない活躍してないようなでも好きなお船っていうのをこうとことんまで強化してさ、
うん、
あのみんなとそのまあまがいなりにも使えるようになるっていうような感じを私想像してたんですけど、
うん、
実際に能力が上昇するのは全部の、すべての船一律で上昇しちゃいますんで。
うん。
結局、今までの、今まで優秀だった船はさらに優秀になって、
うん。
今まで見向きもされなかった船はやっぱり見向きもされないっていう。はい、そんな感じの仕様でございます。
もうちょっと日の光を当ててあげたい。
まあせっかくね、最強化回数みたいなのがありますから、最強化回数に応じてもっといっぱいしっぷりできるかなとかって思ったりもしてたんですけど、そんなことはなかったぜ。しかもものすごく、
うん、
とんでもなくまずいです。
え、
まずいです。
え、どういうこと？
お金がものすごくかかります。そのお
金
が金
持ちの道楽か、やれやれ。
金持ちの道楽です。その、
やれやれ。
かかる金額っていうのも半端ございません。はい。半端ございません。アリスさんが、アリスさんが今のペースだと、一生かかってもたまりそうのない金額です。
やめてやめて。
はい。なんか、話によっちゃ、戦闘戦をフル強化するために8ギガ使ったとかって話もちらっと聞きましたね。
おー、8ギガですか。おいくら万円でしょうね。
8ギガってなんだろうね。
ねえ。8G ってことは、重力かな。
重力。いやー、そういえばそのメモリーの容量なんかも最近8ギガとかってよく聞きますよね。
あー、もうそんななんですか。
まあ、そんなね、しっぷりなんですが、まあ、私もですね、すでに、シップリビルドで強化すると G1、G2、G3?
うん。
まあ、G1、G2、G3 みたいな感じの方がかっこいいかな、読み方的には。
うんうん。
まあ、そんな感じでグレードを上げることができるんです。
おう。
はい。で、私もですね、G1 ですね、G1 までは、グレードをアップさせました。
うん。
G2、G3 に関しましては、諦めました。
ああ。
うん、諦めた。
なぜ？
難易度が高すぎる。船枠がない。お金がない。
お金がない。
はい。
ないない尽くしで。
なんかあれですね、TM レボリューションの曲を思い出しますね。
何ですかそれは。
え？なんだったっけ？レベル4って曲の歌詞がそんな歌詞だったような気がする。
ないの？何にもないの？
え、ちょっと待ってな。レベル4、出てこないかな。ずいぶんと昔の、うん。
うん。
曲ではございますが、はい。
うんうん。
あ、歌詞合ってるかな？合ってるわ。力もない、お金もない、何円ばっかでキリがないで、現状はそんなんで、みたいな感じの。うん、
合ってます。そのまんまじゃない。
はい。いやー、めっちゃ懐かしいですね。でも、未だにカラオケとかでも歌ったりします。はい。
おー、お気に入りの歌ですか？
いや、そこまでお気に入りではございません。
そうなんだ。
はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、私が普段移動だとか交易だとかに乗ってるガレアスちゃんにですね、
うん。
急加速がつきました。おめでとう。
おめでとう。
いやら、
急加速おめでとう。
おめでとう。急加速がつきました。はい。で、まあ、この急加速がつくことによってですね、
うん。
やっとこさ、
やっとこさ、
地中海で、
うん。
地中海でのそのガレーが復権しました。
え、どういうこと？
え、今まではですね、ガレーってほら、地中海とか、内海？波の低いところは速いってイメージあったじゃないですか。
うん。
でも結局ね、どんだけ小豪がさ、
うん、うん。
クリッパーちゃんとかには勝てないんですよ。
勝てないね。
はい。それがですね、その、ガレーに急加速がくっつくことによって、
うん。
内海でもですね、クリッパーちゃん、クリッパーちゃんほどはいかないかもしれないですけど、
うん。勝てた？
いや、クリッパーには勝てません、やっぱり。
やっぱり勝てないんだね。
勝てないには勝てないんですけど、まあ、それはもっと減量したりとか、大学スキルをいっぱい導入したりとか、うん、まあ、いろいろ工夫すれば勝てるかもしれませんけど、
うん。
まあ、一応ね、並んで走れるぐらい、商用型クリッパーとは並んで走れるぐらいの速度になりました。はい。
それはすごいことだよ。
内海だとですね。
うん。
増量されて積みにいっぱい積んだ商用クリッパーと並んで走れるぐらいにはなりました。
なんか悲しいぞ、なぜか悲しいぞ。
うちの紹介にいるハイクリッパーに乗ってる某廃人冒険者の方にはですね。
うん。
うん、全く関係なくあっという間に置いてかれましたね。
そっか。寂しいね。
はい。でですね、何でしたっけ？失礼しました。語弊がございました。配信ではございません。ハイエンドプレイヤーってことにしておきましょうか。
ハイエン？
いや、
なんかやばそうな名前になってるよ。
ハイエンドプレイヤー、ハイエンドプレイヤー？ハイプレイヤー？
ハイエンド？
まあ、なんか普通にさ、卑怯な冒険上げ方をしたわけじゃなく、
うん、
ちゃんと冒険をこなして、うん、巡航ハイクリッパーに乗れるようになった方です。
おお。
まあ、人によってはこうダンジョンにひたすらこもって冒険上げしたりとか、うん、まあ、昔だったらこうひたすら採集上げしたりとか、
うん、
そういう方法もあるんですけど、そうじゃなくて成功法で冒険レベルを75まで上げた方がいらっしゃいまして、はい。
うん。大変そうだね。
なんか冒険者の鏡ですね、まさに。まあ、そんな方が乗るハイクリッパーには、圧倒的なスピードで置いてかれました。はい、
寂しい。
まあ、そのわけでですね、急加速がついた、
うん、
このガレアス戦なんですが、これをですね、うん、過去そのアップデートが行われてるたびに、その速度検証的なものをやってたんですよ。
うんうん。
で、今日それですね、それをこのラジオの中でリアルタイムでやってみようかなって思いまして、
うん。
はい、そこでですね、どっちをするか、いつもやってるのが、簡単に速度が測れる、セビリアカリブレース、
うん。
で、ちょっと長距離になるセビジャカレース、セビリアジャカルタ間。
遠いね。
遠いですね。そっちをこうね、どっちを測ろうか迷ってるんですけど、
うん、
やっぱり簡単にセビジャカじゃない、セビディアカリブレースの方がいいでしょうかね。
うん、その方が番組内にも終われるし、
まあ、セビジャカレースでも番組内で終われると思いますよ。
そうなの？
うん、
すごいな。
セビジャカレースだと、 セビジャカレースだと、よ。昔の、フル強化しただけの状態の、
うん、
ガレアスちゃんだと、50日ですね、セビジャカで。
やるなぁ。
まあ、クリッパーちゃんとかだと30何日とかでつくらしいですけどね。
おう。
はい。で、そのセビジャカレースをやるか、
うん。
カリブだとですね、だいたい、まあ昔の、航路だと、何でしたっけ、23日かかってるんですよ、なんと。
うん。
そのセビリア出発カリブゴールがね。
うん。
それが、強化によって18日で、着くようになりました。
ほう。
はい。まあ、急加速付きのクリッパーや大型クリッパーには圧倒的に一切全然かなわないんですが、この18日からさらにどれだけ短縮できるかですね。うん、あ、ごめんなさい。これ、セビリア・サントドミンゴの、航路でございます。そっちの方がいいかな、時間的に。
うん。
じゃあ、そっちでやってみたいと思いますね。はい。セビリア、ジャカルタレース、じゃあ、セビリア・サントドミンゴで、行ってみたいと思います。というわけで、はい、リスボンの放送ブースは私、開けますんで、よろしく、
はい、特にないよ。
いや、まあ、
いないよ。
大丈夫です。大丈夫。大丈夫のはずだ。
おう。
大丈夫のはずだ。
訓練された人たちがいっぱいいるからな。そ
う、訓練された人たちがいっぱいいるから、多分、大丈夫だと思います。はい。
大丈夫、my friend。
もう、北大西洋で遅くなるっていう話なんですが、セビリアカリブのレースの場合はですね、北大西洋は使いません。
うんうんうん、
ルート的にはですね、このような、ルートとなりまして、セビリアを出発してですね、南西に向かってまっすぐ行くんです、
うんうん。
で、ラスパルマス、カナリア沖を突破して、いきなり、中央大西洋に入ります、
うんうん。
で、中央大西洋に入ると追い風なので、で、そっから真西に舵を切ってまっすぐ。で、セントルシア島あたりに入ったところで、何でしたっけ、サントドミンゴに舵を切るっていう感じの、そんなルートになります。うん、一応ゲーム内というか、ユーストリームをご覧になっている方は、そちらに地図というかルートの地図を載せてます。だいたいこんなルートで行きますよっていうことです。お分かりいただけたでしょうか。
はい。
まあ、そんな感じでですね、セビリアに到着したところで、早速行ってみたいと思います。ちなみにアリスさん、DOL ヘッドラインは、今日は特に、何もなかったと思うんで。
はい。
唯一、反省にもですね、操船補助、漕ぎ補助がついてしまった不具合が修正されたぐらいだったと思います。というわけで今回はですね、もういらないものは全部ポイポイしちゃいまして、
はい。
ポイポイする
のは、ポイポイですか？
ポイポイするのはもったいないんで、売っちゃいましょうか。
おぉ、うん。
ポイポイするのがもったいないんで、ちょっと、売っちゃってみたいと思います。はい。
はい。
よいしょ、よいしょ、よいしょ。
売っちゃけるというと、また違う意味になるけど。
え、なんてなんて？
え、売っちゃけるって言うと、捨てちゃうって意味になるから、すごい変わっちゃうなって思って。
あー、なるほどね。よし。じゃあ全部、売っちゃいます。はい。
はい。
全て売却。はい、打っちゃいました。はい。じゃあ、順で、積み荷は、今回はもう一切ゼロで行ってみたいと思います。
おー。
積み荷一切なし。で、船の状態に関しましては、縦穂が303、横穂421、漕ぎ202、まさに追い風ルートでの、有利に 働けるような、構成となっております。はい。というわけで、HR ピットインしました。副官もですね、一応小木のブーストですね、小木のブーストだけプラス1して、さあ、まもなく、HR の、セビリア、サントドミンゴ間のレースを、始めていきたいと思います。
レースになってる。
はい、コース取りもすごく非常に重要なのでね。
なんか、
はい、何
歓声が入りましたけど、
歓声入りましたね。はい、というわけでですね、目標はですね、23時まで到着することが目標です。まあ余裕だと思いますね。はい、それでは、間もなくスタートしたいと思います。アリスさん、スタートの合図数えて。
はい。3、2、1、ゴー！
ゴー！エジャルセビリアを出港しました。早速ですね、南西に舵を切ってですね、おっといきなり舵切りミスったー。
そしてきっと誰かが海賊として襲って邪魔をしてくれるはずだ。
勘弁してくれ。早速エイジャルコギと急加速を発動して南西に向かって全力疾走しております。加速はですね、さすがに、出だしは、まあ、ガレー戦なのでね、やっぱ速かったりするんですけど、さあどうなるか。このまま一応ですね、公式サイトのヘッド DOL の公式サイトを合わせて見ながらですね、やっていきたいと思います。うん、はい。アリスさんもちょっとフォローしてくれれば助かるかな？
ん？
公式サイトの。
公式サイト今日はヘッドライン読まないのではなかったのか。
一応なんかあったら見るぐらいで。
特にないだろう。
特になさそうですね。なんかいろいろと、4月9日から、トピックスは更新されてないですし、
うん、
サーバーアップデート情報も特に更新されてなさそうです。
うん。
角度ミスったかな？角度ミスってるかもしれない。ギリギリ、かすめるかな？この角度をミスった場合、急加速をいちいち切らないといけないのがめんどくさいんですよね。これでどうだ。というわけで、全力疾走してる、エジャルでございますが、多分ね、カナリア沖とかそのちょっと波が高くなるところあたりでスピードが一気に落ちる気がします。はい。まあガレーの宿命ですけどね。
そうだね。
ちなみに過去の記録はセビリア、サントドミンゴ間は10何分だったっけ。18日ですね。18分でございます。
おう。なかなかじゃないですか。
はい。で、色付きさんがいたらどうしよう。
襲われるでしょ？
いや、襲われたら嫌だな。
大丈夫だよ。優しく襲ってくれるよ。
いや、優しく襲うってどんなだよ、おい。そしてこのまま行くと、島に突入しそうですね。
よいしょ。もう昔のネカリブなんてないんだね。
どういうことですか？
ネカリブ。
ネカリブってなんだい？
ネカリブっていうのは、ロンドンから出発して、ビスケー湾のあの角っこから曲がって、そのまま角度を決めて、30分ぐらいで、はい、サントドミンゴあたりまでつけるようにして、
はいはいはい。
寝てる間にカリブに着くというね。
なんだそれ。
寝カリブっていうのがあったの。
は
あ、
は
あ
はあはあ、
うん。
でもそれをさ、今やるとさ、
うん。
なんでしょう。このギリギリの間を通りたいんだが、ちょっと、通れないか？ちょっと、引っかかりそうだな。今それやると、カリブ突破しそうですよね。
ねえ。
速度的に。
うん。残念なところだよ。
よし。これで、ここもですね、ずっと追い風でいけるんですよね。 が常にその追い風をキープできるルートではございます。まあ、ただ、何でしたっけ、ラスパルマスの真横を通りますので、海賊さんに襲われる確率は高いかもしれませんが。
頑張れ、海賊。
海賊さんに襲われる確率は高いかもしれませんが、
まあね、頑張れ海賊。
そのまま、これは順調ですね。はい、出航して4日間でカナリア沖を行ってます。ただもうこの時点で波の高さが9ございますので、普通の船より、うん、常にですね結構なスピードダウンになってしまいます。ガレー船の場合は。はい、ちなみにですね、その間にですね、シップリビルドで実装された、シップリビルドが実装されてですね、急加速をつけたいお船があるよっていう方がですね、結構いると思うんですよ。
うん。
で、その楽に急加速をつける方法っていうのがですね、まあ、うん、G1 までだったらほぼ確立されましたので、その方法をちょっと紹介してみたいと思います。
うん、うん、うん。
まずはですね、まあ、これは私のやり方なんですけど、船枠を2つ用意します。
うん。
はい。で、そしてですね、探検用重キャラック。じゃあ、探検用大型キャラックですかね。その船を、2隻買います。チャリチャリンと、うん。で、その探検用大型キャラック同士を、シップリビルドでくっつけます。
うん、うん。
はい。探検用大型キャラック同士をくっつけると、約 32% の確率で探検用大型キャラック G1 が完成いたします。
うん、うん。
はい。探検用大型キャラック G1。完成しましたね。探検用大型キャラック G1。その完成した探検用大型キャラック G1 に、急加速をつけます。そして、その探検用キャラック、大型キャラック G1 を、目当てのお船にくっつけます。
おう。
そしたら、
もうわからなくなって。
そしたら、あれが、急加速付きの、お船が完成でございます。
はい、へぇ
ー。ちなみに成功確率は29% ぐらいかな。
え、結構低いね。
うん、低い。ただまあ一応、その、つけたい船の、熟練度です。熟練度や経験値をマックスまで上げると60% まで上がります。はい。反乱起きてます。
あ
無事鎮圧できました。はい。60% ぐらいまで上がって、さらに、何でしたっけ、何だったっけ、急加速をつける方のお船も、お、中央大西洋に入りました。ここから、真東に、じゃ真西に舵を切る。真西かどうかがわかりません。磁場でぐるぐる羅針盤が回ってます。中央大西洋、これは早いのか遅いのかわからないですね、まだまだ。すでに7日経過しました。そう、クリッパーとかだとこの中央大西洋に入るとものすごいスピードになるんですよね。ビビューンってスピードになるんですが、ガレアスの場合は、まあ、そんなに速くなった気はしない。
そんなスピード体験してないからな
ぁ。波は13ございます。よいしょ。どうだっけ。はい、現在地。よいしょ。ちょっと角度がずれてますね。ちょっとだけ角度調整。現在地はですね、だいたいこの辺りだそうです。よいしょ。 この辺りです。はい。南、中央大西洋を、まっすぐ、東に、じゃ西に進んでる感じですね。まあ、ちなみに、何でしたっけ、急加速とかのスキルを継承しない場合はですね、大型キャラク G1 を作ってですね、
うん。
大型キャラク同士、店売りの大型キャラク同士をくっつけて、大型キャラク G1 を作って、目当ての船にくっつけるっていうことをやれば、
うん、
まあ誰でも簡単に、自分のお船の G1 は作ることができます。うん、同じ船同士をくっつけると、成功確率が高く、違う船同士をくっつけると成功確率が低いんですよ。
うん。
だからまあ、何も考えずに G0 同士をくっつけちゃうとですね、何でしたっけ、G0 同士をくっつけちゃうと、成功確率が 18% とか、そんな低い確率で、クリアし、突破しないといけないんで、すごいお金がかかったりするんですよね。
うんうん。
だから逆に、だからこそ、G2 とか、そっちの、こっちを、まあ、じゃあ G1 を先作っちゃうんです。なら、多少は、ね、確率が少な、高くなるっていうことですね。まあ、細かいやり方、教わりたい方は別で、テルトといただければ、まあ、一応私の中での現状の G1 までのやり方っていうのが、ご案内することができると思いますので、まあ、何も考えずに私、中小型船じゃない、何でしたっけ、小型船、中型船を G1 までしたらですね、80メガぐらい吹っ飛んでいきましたんで、
恐ろしい、
皆さん、気をつけてください。特に小型なんかは本当にバルシャをうまく活用すれば、いとも簡単に、G1 ぐらいにはすることできますんで。
バルシャだとお金どれぐらいかかるかな？
バルシャだと G1 にするのは安いです。安くて済みます。
どれぐらい？
どれぐらいでしょうかね。もう、運次第だとは思いますけど、10メガもかからないんじゃないですか？多分。さあ、というわけで11日経過。今どの辺だろう？今どの辺でしょうかね。お、もうちょっとで、今だいたい、この辺りだそうです。もう少しで、南カリブ海に入りそうです。もう、結構なスピード。
なのか？ないね。
なのか？
うん。
そんなに短縮はされないような気がしますけどね。多分そのクリッパーさんとかにはバビューンって置いてかれるような感じでしょうけど。結構なペースで、進んできましたが、お、なんか島が見えてきましたね。
早いな
ー、島が見えてきました。見えてきたのでちょっと角度を変えないといけないかもしれないですね。よいしょ。これぐらいですかね。確か、前回は何日って言ってたっけ、18日だったかな。18日で到着なんで。
羨ましいな。
今が現在13日。さあ何日短縮できるか。はい、南カリブ海に入りました。南カリブ海に入りました。 現在速度上昇は 30% でございます。ここからはもう波が少なく低くなりますんで、ただ南カリブ海は潮の流れが速いんですね。結構この潮の流れによってもあのガレーは速度が大きく影響しますんで、
うん、
結構そのね、影響大きかったりはしますが、あ、でも急加速ついたからといってさすがにこの距離だと劇的に速くなるってほどではなさそうですね。3日間ぐらい短縮できればラッキーかなとかっていう、そんなレベルでしょうかね。
3日は大きいよ。
3日大きいですかね。
うん、
はい、間もなくサントドミンゴが見えてきました。サンファン沖に入りました。これはちょうど5日に15日になったあたりで NPC に絡まれそうな気がする。というわけで到着しました。15日とちょっとってところですかね。
もう。
というわけで15日とちょっと到着はした感じでございます。ユーストリームの音がなんか消えたって話なんですけど、大丈夫ですかね。はい、サントドミンゴには約15日で到着、実際の急加速がない時に比べて約3日間の短縮になりました。
早いなぁ。
はい、音声は大丈夫ですかね。ユーストリームの方で、あー、動画は動いてるけど音声が来ないそうです。
ん？
ちょっと確認したいと思います。しばらくお待ちください。なんでだろう？なぜこういうことになった？
更新したら音声直ったって。
あ、そうですね。はい、大丈夫そうです。あ、そういえばその設定で音声のビットレート上げちゃったんですよね。
ほうほう。
これ元に戻した方がいいのかな？少しその音質が以前より改善されてるような気もするんですけど、
うんうん、
ちょっとそれを音質を元に戻そうかなとは思います。はい、というわけでサンドドミンゴに到着しました。ドミンゴに到着しましたけど、なんか特にやることないよね。パパイヤパパイヤ、こんなものあったっけ。
パパイヤはパパイヤはあれなかったかな。
もともとなかったような気がしますよ。
うん。
パパイヤだ。はい、パパイヤが、できてました。
パパイヤ食べてください。
いや。パパイヤは、ね、まあ、とりあえず、サントドミンゴに着いたんで、前からあるみたいですね。パパイヤ自体は。どのタイミングで、昔はなかったような気がするんですけど、どっかのタイミングで追加されたのかな？そんなような気がしますけど。あの、バージョンの古い、攻撃マップとかには、パパイヤは載ってないですから。
うん。
投資したから。そうでしょうね。そう、なんか昔の、何でしたっけ、昔のその交易マップにはパパイヤはまだ出てなかったんで、どっかのタイミングで アップデートをされたとかって話じゃないかな。あ、なるほど。いつだったか忘れたけど、結構前に、アップデートされたそうですね。アップデートというか、結構前に、その、実装されたみたいですね。
うん、うん。うん。
俺今クエスト何か受けてたのか？なんか受けてるクエスト。へぇ、でも文化貢献度があったら2個いっぺんにクエスト受けるんですね。まあいいや、とりあえずこんな感じでサンクドミンゴについて、ちょうど、23時になりそうですので、帰りはですね、とりあえず水とか、いっぱい積んでですね、普通に移民開港で、クリスポンに戻ってみたいと思います。
ちょっと音がおかしいよ。
あ、大丈夫？もしもし？
はい。
はい、大丈夫そう？
はい。
はい、じゃあもう、移民開港でリスポンまで戻ってみたいと思います。帰りは。
うん。
はい、まあそんなわけでですね、とりあえず、セビリア、じゃあセビリアサントドミンゴ間に関しては18日から約、3日間短縮された15日で到着したっていう形となりました。
いやー早いね。
いやーでもなんか13日とか下手すりゃ9日で着くっていう話も聞きましたからね。
すごい。
はい、というわけでセビリアカリブ間の速度検証でございました。ライブンズナイト。続いてはお題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題、紹介したいと思いますね。本日のお題はですね、理想の〇〇、現実の〇〇で行ってみたいと思います。
理想と現実はかけ離れてるからね。
そうなんですよね。理想と現実は、異なるものではございますが、まあ理想に近いですね、現実もあるかもしれませんよ。
ほう、うん。
理想に近い現実もあるかもしれないんで、そういう場合はですね、そういうのも含めてやっていきたいなって思ったりだったりするんですが、はい。
うん。
まあ、例えば、その理想のアリス。どうなの？理想のアリス。
理想のアリスはもう今は世界征服完了して、はいはいはい、左内輪でアリスキングダムが世界にこう統治してる感じかな。
なるほどね。で、うん、なんか玉座に足組んで座ってるわけですね。
そうそうそうそうそうそう。
で、その、正面から見ると、見えそうで見えないんですよね。
見えないよ。
カメラアングルがこう、あれして見えないんですよね。
どうやったって見えないから。
どうやったって見えないんですよね。
そうだよ。
で、現実のアリスは？
現実のアリスは、ひなられ食べてるかな。
世界征服する気ねえじゃねえか、それ。
日々そんなに努力はしていないって言ってるもん。
あ、そうだよね。はい、そして、理想の移動用のガレー。ガレーなのに急加速装備。すっごい速いよって思ってたら、やっぱり概要では鈍足でした。で、オチでございます。
もう、厳しい。
さあ、理想と現実が違うというとですね。
うん。
そういえば、私昔ほら、ちょっと前にアーマードコア5ってゲームやってたじゃないですか。
うんうん、
ロボットでドンパチするゲームですよ、
うん、
ロボットに乗ってドンパチするゲーム、
うん、
まあロボットといえばさ、ほらスマートな軽量級ロボットとさ、
うん、
ガチムチのさ重量級ロボットがいるじゃないですか、
う
ね。で、まあ、スマートなやつはさ、すっごく速くてさ、もう敵の攻撃をビュンビュン避けるのに、
うん。
まあでもその代わり、なんだったっけ、当たったら死ぬみたいな。当たったらすぐやられちゃうみたいなね。
うん。
まあ、早いのがあるじゃないですか。で、逆にさ、重量級のガチムチの機体はさ、確かに遅いけどさ、
うん。
ものすごくこう防御力が高かったりとかさ、
うん。
攻撃力、パワーがものすごく高かったりすることあるじゃないですか。
うん。
まあ、それは別にロボットものに限らずさ、いわゆる、中世のさ、騎士ものとかでも、軽量級の盗賊とか、ね、シーフみたいな戦士と、
うん、
じゃあシーフみたいな、キャラと、ガチムチに装備したアーマナイト的なキャラ、
うん。
っていうの差があるじゃないですか。
うん。
やっぱり、現実はそうなん、じゃあ理想はそうなんですよね。まあでもね、アーマドカー5っていうゲームがね、なんかね、属性とかなんかわけのわからないシステムのせいでですね、ガチムチの重量級機体がね、遅いくせにね、柔らかいっていうね、どうしようもないようなね、残念なことになってたんですよね。
おう。
そう。ガチムチの重量級だけど物理攻撃に弱いよ、魔法には強いけどね、みたいな。おい。ね。そういうことがあったりとかね、やっぱ理想と現実というのはかけ離れてるようなもんですね。
うん、
理想の会社ホワイト企業、現実の会社ブラック企業。ちなみにアリスさん、
はい、
お昼休みとかにさ、
うん、
社員総出でガンダムオンラインとかするような会社ってブラックなのかな、ホワイトなのかな。
多分ホワイトだと思います。
ホワイトですかね。
はい。
はい。ガンダムオンラインを動かすために、全員のパソコンをパワーアップさせたという景気がある会社ってありなのか。
ありです。
ありですか。
ありです。
ありですか。はい。まあそんなね、理想と現実はね、ね、かけ離れたりすることがあったりはするんですけどね。そういえばさ、なんだったっけ、あれ。
うん。
あ、あれあれ、カツ丼、カツ丼です。
うん。
カツ丼なんですが、
うん。
ちょっと俺材料がなくてですね。
うん。
代替品を使ったことがあるんですよ。
うん。
みりんがなかったので、
うん。
同じがあるポン酢、
うん。
で、日本酒プラス、お砂糖がなかったんで、
うん。
ラム酒を使ったんです。
うん。
予想以上に辛いカツ丼になりました。
え？
ね。だから、一応ね、ポン酢の代わりに、じゃあポン酢じゃない、みりんの代わりにポン酢で、すでに醤油、うん、辛味成分がプラスされた上、
うん、
で、なんだったっけ、日本酒プラスお砂糖かな、
うん、
それでまあ、いわゆる、カツ丼独特の甘みを出す、じゃないですか。
うん。
でも、お砂糖がね、なかったんですよ。
うん。
なかった量があったんですけど、カチカチに固まってて砕けなかったんですよね。うん、だから、ラム酒ってさ、砂糖キビから、お砂糖キビ、じゃ砂糖キビから作ってるお酒じゃないですか。うん、だから甘みもプラスされるかなと思って混ぜたりしたんですが、
うん、
現実はすごく辛かったです。予想以上に辛い、予想以上に辛い、 カツ丼が出来上がってしまいました。はい、あとはね、その、なんだろう、バター醤油風味の野菜炒めを作ろうとしたときに、
うん、
甘みの入ったパンにつけるようなバターは使わない方がいいですね。
うん、どういうこと？
バターってさ、料理とかでも使えるような、うん、もう、いたってシンプルなバターあるじゃないですか。
うん。
それとは別に、その、パンに塗ったら美味しいような、
うん、
ちょっと甘みの入ったバターみたいなのがあるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
調理用じゃなくて、もうほんまにパンに塗るようにのみ作られてる的なね。うんうんうん、それを、普通のバター醤油味にしようと、野菜炒めに混ぜるとえらいことになりましたね。
まずかった？
残念な味になってました。甘かったです。
僕んちはね、
はい、
天ぷらとか揚げるときに、うん、なんか妙にその天ぷらが甘いんですよ。
はぁはぁはぁはぁは
ぁはぁ。ははよ、これは天ぷら粉ではなく、ホットケーキミックスではないのかって言ったら、よくわかったねって言われて。
はいはいはいはいはい。
ちょっとやだったよ。
ホットケーキミックスで作る天ぷらですか？
そう。ちょっと嫌だった。
作れるのかそれ。
うん。
作れるのかそれ。伝説。
作れるよ。見た目天ぷらだもん。でも食べると、なんかほんのり甘い。うん、
いや、プリンの元じゃなくてよかったですね、ほんと。
そうだね。まだマシだよね。
まだマシですよね。理想と現実は本当かけ離れすぎですよ、マジで。はい、まあそんなわけでですね、理想と現実について、うん、皆さんから投稿、してもらってるやつを、紹介していきたいと思います。
はい、
エグマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間シャワーで生きておりますと、こうしたいああしたいと思っていても、なかなかそうはいかないっていうものが。
ごめん、
なんでしょう。
シャワーのババアを思い出した。
こらこらこら。人間ババアで生きておりますと。
続きをどうぞ。
そういえばさ、
はい、
ゲーム内で意外と黒ビキニの装備って少ないですよねって話でさ、
黒ビキニ？
黒ビキニ、ベリーダンサーとかラックス、うん、チャルキとかみたいなね、
うん、
でこのゲーム全部脱いでも白シャツだしみたいなこと言ってるじゃない？言ってるんですよね。うんうんうん、
むしろ着た方が露出が高い服が多いとか。
そうそうそうそうそう。
うんうん。
でもゲームによっちゃさ、
うん。
なんだろう。ウルティマオンラインとか全部脱ぐとパンツ一丁になりますからね。男。
あれですよ。
はい。
大魔界村も。
あ、大魔界村も全部脱ぐとイチゴパンツでしたっけ。
全部脱ぐと、イチゴパンツの上に骨になっちゃうから。
ですよね。皮まで脱げちゃいますよね。
うん。
でもさ。
うん。
その完全な下着姿よりさ、
うん、
なんだろう、
キラリズムか、
キラリズム的というか着てる方がさ、
いちごパンツか
ときめく場合があるよね。
まあね、何の話になってるのかな。
え、いやいやいやいや、その服の話ですよ。
おかしいな。
だってさ、アリスさん、そのいわゆる水着姿で前に現れるよりさ、
うん、
それより露出が少ないワイシャツ姿の方がときめかない？
どっちでもいいよ。
はい、次行ってみたいと思います、続き読んでいきたいと思います。かくいう私も幼少期から、貧乏くじばかりを引くことが多く、我慢我慢の連続であり、知事は人生を捨てる覚悟をして実行したことさえあったという、現状だったこともあります。そういう中でよく出会う理想と現実といいますと、 以降は理想現実の対比で書いていきたいと思います。リアルでは、宿題や収入のない社会人で自由でいいな。ああ、確かにその、あれですね、子供の頃は宿題とか、
うん。
宿題やな、宿題がない社会人ってほんと自由でいいですね、みたいな感じでですね。
うん。
思ってたけど、実際にその大人になってみると、社会的責任が大きすぎて時間とお金がいくらあっても足りない。
うん。
そうなのよね。子供の頃はなぜか大人に憧れたんですよね。大人っていいな、学校行かんでいいし、みたいな。
ああ。大人になると、子供の頃が懐かしいな。
そうなのよね。
もっともっと一日の時間が長く感じたな。
そう、そうなんですよ。はい。そしてですね、現在、私、委任開講でですね、ユスモンに向かってるんですけど、
うん。
カナリア沖というものすごい危険なところをですね、普通に使っ、通ってます。
おう。
いや、この委任開講のルール、なんか、ルールというか、ルート、結構間違ってるような気がするよね。
そうかな。
そして、理想は、夏休みの宿題は7月に終わらせるぞ、キリ。現実は、ただいま8月31日夜、宿題の大半を消化できてないでおります。
あー、僕そうでした。
私、宿題は、やりませんでした。
さすがじゃのう。
さすがだろ、さすがだろ。
あっぱれじゃん。
いやーね、この話前もしたような気がするんですけど、
うん、
夏休みの宿題こうやらずに学校行ってさ、
うん、
で、宿題はって言われたら、先生とかに言われたらさ、
うん、
いや、あー、持ってくるの忘れたんですよ、いや、やってるんですけどね、持ってくるの忘れたんですよ、いやー、残念なのやってるんですけどね、みたいな。ごまかして、ごまかして。忘れたんですよってやって、そのまま、何も言われなくなるまでやり過ごしました。
すごい。
はい、ちなみに、何でしたっけ？怒られると怖い先生に、じゃあ、やってないと、こう、怖い先生には、
うん。
一応、ちょっとずつやって、ちょっとずつ演出していってました。
うわー。
ね。
うわ
ぁ。宿題は移すことが美徳になってましたからね、私の中
では。美徳、
う
ん、
そう、いかにね、苦労せずに宿題を、ね、やるか。で、怖くない先生に関しては、もうやってきたんですけどね、ごめんなさい、持ってきてないんですよ、忘れたんですよ、みたいな感じを、こう、と言い続けてみて。
うわぁ、なんか HR さんが悪どいような、こう、なんか越後屋みたいな感じがする。
お主も悪いよの。
うん。
いえいえ、
お代官様こそみたいな。
いやー、ね、定番のやりとりっていうのはやってみたいですよね。はい、そして、クラスのアイドルに告白して、恋愛成熟。え？成熟での、成熟じゃないよ。恋愛
成熟？
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 成熟？恋愛成熟？
僕今ちょっと見れてないけど、
帰り道寒いなとつぶやきながら涙をこらえて飛ぼ飛ぼ。そういえばさ、
うん、
なんだろう、やっぱりそのアイドル的な子っていたじゃないですか。
うん。
ね、そのね、確か、私が小学校の頃も、まあ、クラスの女の子、結構可愛い子とか、おったというかね、仲のいい子とかもいたんですけど、
うん。
いやー、なんだろう。その時からですね、
うん。
意外と女性陣腐ってましたよ。
腐ってた？
腐ってたんです。
え？
いやー、あのね、
うん。
確か小学校4年か5年かくらいの時だったんですけどさ、
うん、
当時俺らの時代、悠々白書がすごく流行ってたんですよ。
うん。
でさ、なんかその、なんか女の子たちがなんか悠々白書の本を読んでたんですよね。
うん。
あ、で、まあ当然その男の子っていう、そういう本って大好きじゃないですか、悠々白書とかね。
うん。
いや、絵のみん、あの、あるやん、見して見してって見たらさ、
うん。
見してもらったらすごいその女の子恥ずかしそうにしてさ、チラッとだけ見してくれたんですよね。
うん。うん、
そしたらさ、あの、クラマとヒエがくんつほぐれつぶ的なね。いやーね、ほんと。
何がいやーね、なの。
小学生の時点でもうあの女性陣は結構腐ってたわけですね、ほんと。
なるほどねー。
はい。いやーねー、ほんとにそういうこともあったんですよね。
懐かしい思い出だね。
懐かしいね。まあ、その本はやっぱりその、いわゆる男の人たちが、その、すごく綺麗な女風に書かれてたのが思い出されますね。
あー。みんな美形だからね。
ですね。
あの、驚くのはね、あの、ほら、カイジとか赤木とか書いてる人いるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あの絵すら、もうみんな美化して書いちゃってるからね。
なんと
ー。もうすごいよね。
うん。
なんでも美化できるもんだなって。あのしゃくれた顎がなくなっちゃってますよ。
尖った鼻もなくなってるわけですね。
そう、みんな武器じゃなくなっちゃってるんですよ。あれじゃ戦えない。
例えばゲーム内でですね、大公開時代なのに大公開しているときが一番つまらない不具合っていうね。
え？
あのコメントをいただいてますか。大公開時代なのに移動しているときがね、うん、一番つまらないってね。
移動？
そう。移動が一番時間大半取られてるんですけどね。
うんうんうん、
そういう時はですね、あの、こういうラジオを聞いてるのがベストだと思いますよ。はい、最近なんかこう、委任解雇までできるようになりましたから、リスボン、うん、じゃあセビディ、じゃあカリカットじゃない、サントドミンゴリスボンまで、手ぶらで帰ってこれますよ、ほら。
手ぶらでサントドミンゴ。
だって今までほら、アリさん、猫会ってやってたじゃないですか。
うん、
猫会じゃなくて、もう普通に、目的地をリスボンにセットしたら、勝手にリスボンまで帰ってきてくれるんですよ。
うん。
ほら、帰ってきたよ、リスボンに。
おうおう。
21日かかってますけどね。
おう。
はい、志望校は当然、早稲田、慶応、関西なら関西学院やつと立命館、田舎の私立大学に通学する。ああ。理想と現実ってなかなか、まあ、各位は私も芸能界養成学校に入って、卒業後はテレビデビュー。現実はなかなかうまくいかないわけですね。はい、
うーん、
まあ一応、現段階でも CD デビューだとかテレビデビューだとかに関して、まだ色々と目論んでたりはしてますけどね。
うん、
まあ、こちらはその先発展が出てきたら、その時に、言ってみたいと思います。はい。そしてですね、20代で結婚して20代で子供がいる生活をしたい。現実は、30を、数年過ぎて結婚どころか恋愛もなく日々暮らしております。そしてですね、理想は大きな金額を当てるため宝くじとかロトを買う。当たったの、現実は当たったのは末梢の300円とか1000円。理想、一人暮らししても料理をしよう。現実は体がだるいので大半値引き弁当とインスタント麺を食べる日々。そういえばそのインスタント麺といえばさ、
うん、
なんか昔はその、じゃあインスタント麺のみしか食ってなくてさ、
うん、
栄養失調になった人がこう、いたために、
うん、
なんか今ではインスタント麺にはそのビタミン剤とか的なものが入ってるらしいですよ。
ええー、
はい。まあ、麺によるんでしょうけどね。なんかその、ラーメンだけ食ってても、一応、その、栄養が取れるように、ある程度の。
うん。
はい、そして、会社に入っ、理想は、会社に入った、会社とお客さんのために頑張ろう、シャキーン。現実は、仕事したくないや、働きたくないでござるってやつですね。 で、理想、ダイエット器具購入、痩せよう。現実は体がきつくてリタイア。ということがよくあります。あ、この辺は多いでしょうね。あの、一時期流行ったビリーズブートキャンプってあるじゃないですか。
うんうん。
あれ、なんかガチでやったらめちゃめちゃきついらしいです。ものすごく
体力使
うらしいですよね、あれ。
うん。
で、大航海だと、母国に戻って種子島を持ってボーリジャー、ヒャッホー、現実は牡蠣が大暴落してるぜ、しょぼーん、みたいな。大東支店頑張るぞ、理想は大東支店頑張るぞ、投資しまくって、国家公言君にいっぱいもらうぜ、現実は、投資場所、カリカット、行きたくねー、みたいな。そしてですね、レアアイテム収奪するっぜ。これはもうオチが読めますね。すでに20戦でまだアイテムを落とさず。いや、これはね、20戦は少ないような気もしないでもないですけど、そういえば私のそのジンクスでさ、
うん、
狙ってるレアアイテムは出ず、狙ってないレアアイテムが出る。そう。ま、大航海時代では一回だけですね、狙ってないのに、レアアイテムが出た、実用的な、レアアイテムっていうのはあったりします。強化ロープの、レシピだったりするんですけどね。たまたま、なんでしたっけ、大学スキルのさ、
うん、
副官が強奪してくる確率アップっていうスキルを覚えてさ、
うん。
で、どれぐらい確率アップすんねんだろう、試そうかって思ってフラフラってやってたら、行ってたら、うん、たまたまその地図を出すレア艦隊がいたんで、
うん、
まあ周りも誰もいなかったんで、まあ、こいつでちょっと収奪してくる確率試してみようかって戦闘仕掛けたら、
うん、
ポロッとロープが、ロープの、強化ロープのレシピが出てきたんですよ。あ、って思ってですね。まあ、特に狙ってたわけでもなく、うん、まあ、まあ、あっても損はしないんで持ってますけどね。はい、南蛮交易用にワインを持ち込むぜ。ワイン持って行っていっぱい交換するぞ。現実では、500タルで種ヶ島行ったる。ありますね、ほんと。昔やった、その南蛮交易が、出た直後ですかね。
うん。
なんかその、遠くにある交易品ほどいい交換レートが高いかなと思ってですね。
うん。
空豆を持って行ったんですよ。
うん。
空豆。
うん。
まあ、日本に一番近いですね。日本から一番近い空豆が置いてる港がスエズなんですよね。
うん。
だからその、当時その近くの、サツマイモですかね。サツマイモを日本に持って行ったら結構美味しかったんですよね。
うん。
だから、そのサツマイモが置いてるところより圧倒的に遠い、スエズからでしか買えない空豆、同じ食料品じゃないですか。
うん。
空豆を大量に持って行ったら、もっといっぱい交換できんじゃねって思って持って行ったらですね。
うん。
1000個に対して8個ぐらいしか交換できなかったんですよ。
おぉ。
どんなに相場が良くても、相場が良くても空豆はゴミだそうです。
寂しいですね。
寂しかったです。そしてですね、クリスティーナと一晩共にするために高価な宝飾品を投下、止まるコマンド出てきません、みたいな感じでですね。そしてですね、理想として、マグロの、漁場開発のためにプライベートファームに資金投資するぞ。でも結局、出てきたのは出てきたのはイワシの、漁場という塔が思い出されます。あ、ちなみに、イワシの反対がマグロだったりすることもございますので。
反対？
そう。何でしたっけ？大量にイワシが出てる、大量にイワシが出てくる、うん、漁場に関しては、
うん、
その分のその、裏側って言ったら別側って言うたらいいんかな？それが、イワシだったりするんですよね。例えば私の、漁場、マグロが出てるんですよ。
うん。
でもマグロのこの、マグロがまあ30回を終わったら次産出品変更で別のに帰るんですけど、
うん。
その、マグロの裏側が、イワシなんですよ。
うん。
そう。マグロテーブルにはこの大量のイワシが出てくるんで、
うん。
まあ、例えばその、今、その裏側っていうのが、今水田でこう水筒水稲、うん、水筒が出てるんですけど、その水筒の裏側が湧き水だったりするんですよね。
うんうんうん。
ですんで、まあ、イワシだからといって諦めるのは早いです。生産数が少ないイワシはマグロじゃございません。はい。はーい。ということが思い出されます。ということですね。で続きまして、ファンネルネハンジャック長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
理想と現実でよくあるのが、看護婦に優しく、されるというのと、修道女に優しく、されるというものですが、なんかそんな話を聞きますよね、ほんと。その、特にその、なんだろう。手や足を怪我して入院中に看護婦の人にちょめちょめみたいなね。
グイーン。
グイーンってね。まあしかし現実には前者の場合は不健康で入院してるわけだからそんな人間と、ちょめちょめしようとするとは到底と思えない。そうで一説によればマネキンだと思っている。マネキンだと思ってるそうなので、望みは非常に薄いのです。看護師さんにとっちゃ、まあ人によっちゃ、患者さんはマネキンとしか見てないとかって感じですかね。
なんかそれもちょっと寂しいな。
後者に関してはそもそも慢性的な修道女不足&高齢化社会の修道女会において、裏若きシスターに出会うなんてこと自体が絶望的な状況で、かような状態では若きシスターに出会って、されることなんてとても出会えることではないのです。だそうですね。
うん。
僕はシスターになりたての頃のエレンさんに出会ったことがあるけど、20代のシスターがいることに驚きました。その頃の写真見たらエレンさんは天使のように美しかったとです。今は美人なマリア像みたいですけど、だそうですね。しかしないと分かっているからこそ人間は求めるわけで、だからこそ看護婦ものや甘物がいっぱいあるんだなと思います。しかしそうなるとエレンさんは罪作りなシスター様だなと、清楚な年上シスターがエアマトローションプレイすることがありますなんて、甘物に好きな人にとっては想像して興奮してしまうじゃないかと思います。特に軍人修道女さんあたりか。あと思い出す、理想と現実といえば包丁姫のこと。理想は甘エビをカッパエビセンみたいにお腹いっぱいに食べたい。現実はカッパエビセンをお腹いっぱい食べる日々というのが思い出されました。甘エビをカッパエビセンみたいにこうパリッパリッポリポリポリポリ食べたいっていうのはどう？
あのね、
はい、
エビを丸ごと潰してそれだけを乾燥させたようなおせんべいみたいのがあるんだ。
ははははは
あんまり美味しくない。甘エビだったら美味しいかな。
あ
ー、でもやっぱり甘エビは生だね。
なるほどね。
うん、エビ味噌とかも美味しいしね。
はいはい、キューベイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
苦しめられ続けて2ヶ月、ようやく親知らずを抜歯したキューベイです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
今回のお題は理想と現実。非戦を解除して戦闘レベル上げ用の船を作ったんだけど、理想、かっこ期待と現実、結果がひどすぎてわけがわからないよ。 強化素材に提督居室と、提督居室を入れる。理想は旋回が2から3上がって、大破が1から2上がって、倉庫が0からマイナス1。でも現実は旋回が1しか上がらず、大破は1個も上がらず、倉庫はマイナス3。しょぼーん。シンプルビルド、理想、成功率 30%、3、4回やれば成功するかな？現実、連続、6連続失敗。おう！
おう。
スキル継承しない11なので、これでも相当難易度は低い。そうです。ちなみに 30% は6、6連続失敗するってことは、
うん。
2、ちゃうわ。1、2、3、4、5、6。かけ100。だいたい 4% ぐらいの確率で6連続失敗するらしいですよ。
うん。
はい。だ100人いたら4人は、30% の確率で6連続失敗するらしいです。多分。はい、近況報告としては、親知らずからの痛みから逃避するために、開示上げをうっかりやりすぎたら、2週続けて公式の戦闘関係のランキングに入ってしまったよ。おう。それに関連して、理想としては5月末までにレベル50になれるといいな。現実は2週間でレベル56。ゴフゴフ上げは簡単すぎて危険だねってことですね。
ゴフゴフ上げ。
はい。でもあれですよね。そのなんだったっけ。その私、ちょっと前まで、
うん、
シップリビルドでさ、
うん、
シップリビルドで作った船をこう解体して設計図を作ってたりしてたんですけど、
うん、
まあ、1回解体すると設計図50枚手に入るんですよね。
うんうん、
で、まあ、それを4回解体して200枚なわけじゃないですか。
うん、
その200枚の設計図を作るために、そのお値段としては、だいたいね、50メガで足りることもありますし、
うん、
70メガ突破することもありますし、
うん、
100メガで足りないこともありました。
うんうん、
まあ、平均、数が多いんで平均したら70メガぐらいでできるのかなって思ったりはしてますけど、
う
ん、だから6連続失敗もその間に経験しましたし、30% ぐらいのやつもね、
うん、
一発成功を3回連続で、行ったこともありましたね。 30% 一発成功3回連続みたいな。はい、だから確率はね、結構ね、ほんと物欲センサーが怖いです。はい、NLNさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
理想と現実と言えばすぐ思い出されるのが修道女院の世界。多くの方が漫画マリア様が見ているような若い修道女がいっぱいいて、毎晩ユリが花盛りというのをお持ちなのでしょうが、現実は平均年齢50歳を超えた修道女が若かりし頃の、恋話で花盛りというのが実態で、太陽の日差しが窓から差す白い聖堂のマリア像の前で裏若き年上シスターのおっぱいを年下シスターが吸ってるなんていうものはなく、薄暗い部屋にいっぱい並んだろうそくの下で少し高い声で笑いながら若き日の恋話を、明けつけもなく語るサバトの近況。
サバト。
はい、サバトの近況を呈しているというのが分かりやすい修道女院の実態ではないかと思います。それはまさに写真は綺麗だけど、実際は全く違うという悪質なエアマットローションプレイヤーの、在籍モデルの写真に近いものがあるかと思います。理想というものは追い求めるほど、高く美しくなる傾向があるので、現実を突きつけられた時は落胆というのは計り知れない大きなものになります。なので過剰に理想を持つことは絶望への道なのだなと思う反面、そうならないような精神力が必要なのだということを、痛烈に教えているな と思います。おー。そういえばその理想と現実といえばですね、
うん、
なんだろう。その私、その役者さんの写真、プロフィール写真みたいなのを撮ったりすることがあるんですよ。
うん。
でね、やっぱり人によってカメラ写りがめちゃめちゃいい人がいるんですよ。
うんうんうん。
写真だとめっちゃ可愛く写ったり、めっちゃかっこよく見えたりして。
うん。
でも実物見るとあれっていう人がいたり。
うん。
逆に、実物は結構可愛かったりかっこよかったりするけど、
うん。
写真写りがすっごい悪い人いるんですよね。
ああ。
あれ何なんでしょうね、ほんと。どんだけ頑張ってもさ、その、
うん、
ファインダー越しに見ると、まだ可愛いのに、うん、いざそれが写真になるとあれっていうね、人。うん、ね。と思えばもう現実の何倍とは言わんけど、もう現実よりも3割増しどころか5割増し以上かっこよく可愛く見える人。
うん。
あれ何なんでしょうね、ほんと。
顔のデコボコとか。
そう、多分そのあたりなんかな、その凹凸的なものが立体で見るのと平面で見るので変わってくるみたいな。
うんうんうんうん。
あ、ちなみに花盛りじゃなくて花盛りだそうです。
もうちょっと。
え、ハリさん。
え。
ねえ、花盛りじゃなくて花盛りだ、それ。
うん、今、持っちゃったって思って。
俺、すごい花盛りって呼んでた。持ってましたよ。
うん、
ダメですね、ほんと。はい。はい、では続きまして、地点シチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の淡路島震災で、PC にインストしていた緊急地震速報のソフトが、動作したものの、作動したものの、速報と同時に揺れが来てたのであまり役に立ちませんでした。あー。そういえば地震ありましたね。
うん。
ちなみに私、揺れで目が覚めて、携帯見たら地震速報が鳴ってました。
おお。
でも、やっぱり、その優秀みたいでして、
うん、
私の知り合い曰く、その地震速報が鳴ってから、
うん、
何秒後かに地震が到達してしたらしいです。
うん、へ
ぇ、まあ、私に関しては、そのアラーム音に気づかなくて、
うん。
揺れてる最初に、あ、なんか鳴ってるな、みたいな感じの。
全然ダメだ。
たぶん地震が来る前に鳴ってたんでしょうね、確実に。
うん。
でもまあ、ね、確かにちょっとでも、早く気づければマシなのかな、うん。そうですね、あとは、まあ、それで、地震のパソコンをとりあえず立ち上げて、まずパソコンを立ち上げて、
うん。
で、震度をチェックして、
うん。
震度5弱だったんですよね、大阪だと。私が住んでるところだと。うん、あ、5弱か、なら大丈夫だな、寝ようか、みたいな感じですぐ寝ました。
うわぁ、緊張感ない。
ないですね、ほんと。はい、さて理想と現実というと自分のリアフレ、兄弟揃って医者で二人で一つの、医院を切り盛りしているのですが、兄は、脳神経系外科担当慶応大医学部卒、弟は、専門は循環器系内科担当、防衛医大卒。そいつらが言うには医者が儲かってセレブ暮らしができるなんてデマは。でもばらまいたのはドイツじゃというわけで、理想は医者になると結婚すればお金持ち、堪能、現実は入るのは多いが出るのも多いだそうですね。 いろいろな新医療を習得するために免許を研修する必要があり、その勉強用の機材とか揃えると数百万から何千万、リースした後としても月10万、ほとんど何もできないところに患者来ませんから、習熟するまでに長い月かかるし、学会、研究などなど、さらには建物の費用、水道光熱費、看護婦プラスアルファの給与、医者が稼ごうと思って検査をバンバンやるか薬をどかどか出すしかないそうですが、これらも健康保険の審査があり、無駄なもん、余計なものと、判定されたら支払われないのであんまりできないようになってるそうです。健康保険で3割負担の場合は、3割は患者から、7割は健康保険からで、審査で却下されると7割分丸損するらしいです。はっきり言って赤字に近い黒字だそうです。本当に儲けに走ると大きい病院みたいに診察数分、待機1時間以上みたいなことをしないとダメだとか、待ち医者でそれをするといずれ患者が離れるのでできないとか。ちなみに、勤務医ですが、同年齢のサラリーマンと同程度しかお給料はないそうです。結論、医者が儲かるというのは嘘っぽいだそうですね。まあそのあたりはあれですよね、その病院次第じゃないんですかね。
うん、
いやー、そのでっかい病院は儲かってる感ありますよ、本当ね。ハイテク設備が大量に投入されてたりしますからね。でもやっぱり何でしたっけ、私がかかりたい病院はもう、その病院自体で薬出してくれるところがいいかな、いいな。
ああ。あの、処方箋で他のところでじゃなくて？
そう、処方箋で他のところで持っていくと、その他のところに持っていって薬出してもらった時に、その、薬局に出すお金で絶望的になったりするんですよ。
うん。
それなら一緒に払って忘れてくれ、みたいなね。
うん。
まあね。そもそも、ね、私が住んでた田舎とかは、町医者の方が多かったんで、処方箋もらって薬局に行くっていう文化自体がなかったんですよ。
うん。
その、基本、まあ、何でしたっけ、風邪ひいた時も、耳鼻科行った時も、耳鼻咽喉科行った時も、歯医者行った時も、基本その場でお薬もらってましたからね、うちの実家。うんだと、うん、まあそんな感じでしたね。だ特にその私一時期何でしたっけ、帯状疱疹になった時、
うん、
にもらった抗生物質なんかめちゃめちゃ高かったですからね。
おう、
そう、なんだったっけ、医療費自体がさ、
うん、
2000円もかかってなかったんですよね、確か。見てもらったりしてっていうのがね、
うん、
1000円か2000円かしかかかってなくて、ああ、うん、まあ、安かったな、ラッキーだなーと思って、処方箋持って行って薬局で、提示された金額が7000か8000かで、おーみたいな。うーぼーみたいな。いやー、ほんと勘弁してほしいです。はい。
高いよねー。
高いですねー。
僕もさ、
はい。
自分で調べた迷走神経っていう、
はいはいはいはい。
それのまあ、暴走しちゃったというか、それで腸がちょっとでも動くと吐き気が来ちゃうっていう。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
それはまあネットで調べたんだけれども、うん、それでそれに効く薬がなぜあっていうのがいいのがあって、
はいはいはい、
うん、その5HT3 受容体拮抗剤っていうんだけど、
うん、
それをね、
うん、
希望したんですよ自ら、は
い、自分から希望したわけですね。
そう、それがちょっと飲んでみたいと、
うん、この何々の薬をくれと、うん、
そう これはもう瞑想神経の絶対これそうだからって、腸は第二の脳って言われてるからっていう先生に説明して、
はい。
で、その薬を処方してくれたんですよ。
先生に説明する患者、どんなんだそれ。
それで、
はいはいはい、
飲んだらものすごい勢いで効いたの。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
はぁ。
もういきなり吐き気がストップしちゃったみたいな。
なるほどね。
だけど、その薬が、うん、あの、口の中に入れてホロホロ溶ける砂糖のような甘い薬で、
はいはいはい、はい。
口内崩壊状って言うんですか、はい、それで、一粒が保険なしだと1600円するんですよ。
高っ。
で、保険で800円で買ってたんですよ、1個。
うん。
だけど、1個食べるとなんか800円1日食べてると思うと、気が引けて半分にして食べてた。半分でも高いよ。
1個400円ですよ。
そう。俺もう飲まなくても大丈夫になったんだけど、
うん、
いやー、びっくりしたね。
びっくりするな、それ。
うん。
でもお薬は、やっぱり個数計算したらダメですよ、ほんと。
うん。
もう、なんだろう。一粒何円とかって計算するとさ、食べれなくなりますからね。
うん。
だから、その、なんだろう。缶コーヒーとかあるじゃないですか。
うん。
あれなんか私もう、あんまり飲まないようにしてるんですよね。
なんで？
高いじゃないですか。
うん。
だから缶コーヒー飲むんだったら、あの、パックのコーヒー買ってきて、同じ100円で買うなら、うん、パックのコーヒー買ってきた方が長持ちするじゃないですか。
うん。
そうやって節約してたりするんですよ。
うん。
だからそういうのがね、だって缶コーヒー買ってさ、100円だとしてもさ、
うん。
1ヶ月飲んだら3000円だぜ？
うん。
でもそれが、パックとかだったら、場合によっちゃ1週間1本で済むわけじゃないですか。
うん。
1週間1本は少ないか。2本？ 2 パック？あの、1リッターパックのやつを買っとくんですよ。
うん。
あ、そういうのも、まあ、節約術のうちの一つなのかもしれませんけどね。
うん。
まあ、節約術かどうかはわかりませんが、その、携帯代とかプロバイダー料金が意外に高いんで、それをどうにか節約したいです。
おう。
はい、そんなわけでですね、投稿はこんなもんですね。はい、今日も、たくさんの投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい、エンディングでーす。ん？エンディングどこ？
え？
はい、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやーね、レイブンズナイトも理想と現実なかなかね、あの、一致することはないですけど、
うん、
そう、なんだろう、現実理想のラジオ番組を目指してですね、これからも努力していかないといけないなとかって思ったりしてるんです。アリスさん、
あ、お
アリさん、
おう、
そのためには何も思いつかない。
なんで？
何も思いつきませんよ、アリスさん。まあ、そんなわけでですね、来週は、4月24日の、水曜日、4月24日の水曜日でございます。4月最後のラジオ番組、4月最後の、週になりますんでね、週の水曜日になりますんで、 もう来週は5月突入ですよ。
早いですね。
さて5月といえば、5月13日。
13日？
俺の誕生日です。
おう、そうだね。5
月13日は俺の誕生日です。ですんでね、なんだっけ。俺の誕生日にはなんかしないといけないよな。うん、30運歳になります。はい。
何するの？
いや、わかんない。何しよう。
イベント？
HR 誕生祭。
誕生祭。
やるか？なんかやる？
何やろうか。
まあ、何やるかは、おいおい考えましょうか。
はい。
はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、来週の水曜日もいつも通り行えると思います。先週はですね、お休みしてしまいまして申し訳ございませんでした。まあ、なかなかね、うまくいくとき、うまくいかないときとかございますが、皆さんも、それに合わせて、ご協力いただければすっごく助かりますんでよろしくお願いいたします。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは私スーパー用心棒の HR と
エウルスの包丁姫ことアリステラフィムでした。
また来週もぜひ聞いてください。 See you next time。
おやすみなさい。